では今日は私が手術した病院の作業療法士の A さんにお話を伺います。テーマとしては、手術直後の急性期と呼ばれる時期のリハビリの大切さについてお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
患者としては、はい、術後ってとっても大変じゃないですか。
大変ですね。
で痛いし熱出るし吐き気するし、なんかそういう時期にね、翌日からリハビリもやりますよとか言われると、すごい怖いんですけど。
怖いと思います。
そういった場合痛みとか実際どうなんでしょうね。
そうですね、最近は痛みのコントロールっていうのがすごく、進んできてると思うんですね。正確に言うと10年ぐらい前から、結構手術後の痛みコントロールっていうのを、力を世の中が入れていると言っていいかなと思うんですけど、今 PCA 法という、術後の痛みコントロール法というのができてたりするんですね。
じゃあ患者が思ってるよりは痛みはセーブされるってことですかね。
そうですね、痛みを患者さんご自身がコントロールをしながら、かつ、術後の痛い時期にリハビリができるというような、我々リハビリの職員としては、リハビリのために PCA 法があるわけではないと思うんですけど、それを使っていただきながらそこに便乗させていただいております。
実際どういうことをするんですか。
実際は主に当院では2つありまして、PCA ポンプというんですけど、硬膜外に、点滴のようなものを、打ちまして、そこでボタンを PCA ポンプというんですけど、ボタンをポンと押すと、鎮痛剤がそこから流れてきて、痛みから少しの時間解放されるというものであったり、あとは、痛み止めの内服ですね。それを、リハビリの前にあらかじめ飲んでいただくといったような方法で、リハビリをさせていただいております。
なるほど。そのポンプのボタンって自分で痛い時に押すんですね。
そうですね、押しすぎると、やっぱりインターバルという間隔をある程度開けないと、やっぱり、痛みに慣れてしまいますので、そういった時には押しても痛みがポンプからお薬が出てこないような仕組みにもなっております。
じゃあ押しすぎることもないし、自分で痛いなと思ったら我慢せずに押せるという、
そういうわけですね。
それって気持ち的にもなんかすごい楽ですよね。
そうですね。ただ乱用はやっぱり良くないので、専門 のチームの方が、来まして、痛みを評価しながら、ポンプを逆に外す時期ですね、そういったことも検討しながら、使わせていただいております。
じゃあなんとなく痛いのを我慢して我慢してっていうイメージはそれでちょっと払拭したかなって感じですね。
そうですね、
なんとなく怖さは減りました。
はい。
先生ちょっとね怖さをできるだけ取りたいので、岡山弁で柔らかく説明してください。
そうしましょう。
なるだけね、ほんわかといきましょうかね。
わかりました。
で、やっぱりね、翌日からっていうのが、手術前の説明で聞くとね、そんな早い時期からリハビリするんだって思うんやけど、それにはやっぱり意味があるんですよね。
そうですね、やはり国を挙げて今取り組んでるかもしれないんじゃけど、やっぱり手術した場所以外のところの悪化を防ぐということで、できるだけ、体が弱らないうちに、手術した場所が良くなっていただきたいというのが今の国の目標かもしれないです。
じゃあ私がイメージしてるその患部をね、曲げたり伸ばしたりとか、1212みたいなスパルタではないっていうことですよね。
そうですね、 もちろん、幹部はある程度そういったところもあるかもしれないんですけど、うん、幹部以外のところはできるだけ手術前の状態を維持していただくような、取り組みをさせてもらってます。
あ、例えば幹部以外のマッサージとかですか？
そうですね、マッサージもありますが、うん、まずは幹部以外の筋肉が痩せないように、う
ん、あ、筋肉ね、大事ですもんね。
痩せたら困りますね。
困るね。寝てるとすぐ落ちちゃうんでしょ？
何もしないと筋肉は1日に 1% から 3% 落ちると言われてまして、1週間で数十パーセントで、3週間ぐらいだと 50% ぐらいに減るというデータもあるみたいじゃん。
でも3週間って結構あれですよね、普通の人の入院期間っていうか。
そうです ね、だからその間何もしなかったらかなり落ちてしまうということですね。
じゃあやっぱ体全体のためのリハビリっていう感じですかね。
そうですね、まあ、筋肉以外にも骨も痩せてきたりしますし、あと関節が固まってくる、それから、まあ、体の中の酸素を運搬する能力、そういったものも減ってきてしまいますね。
例えばそれはじゃあ歩くとかで補うとかいうことですかね？
そうですね、やっぱり 寝たままだと心臓の力も弱くなりますし、肺の力も弱くなりますし、そうなると起立性低血圧を起こしたり、あと静脈血栓を起こしたり、怖いことばっかり言って申し訳ないです
けど、そうですよね、そういう他の病気にもつながるっていうことですよね。
そうなんです。
先生、私手術後のリハビリって、ベッドの上で腕だけ動かすものかと思ってたんです、でもなんかすごい早い時期に例えばトイレの行き方を練習したりとか、物を棚から取る練習したりとかありましたよね、それってどういう意味があるんですか？
急性期だから、ベッドの上でしかできないっていうのはちょっと今それはちょっと古いリハビリといいますか、最近の考え方はできるだけ早い段階に、リハビリを始める段階ですね、担当の理学療法士や作業療法士と今後の思い描く生活を、まあ、話し合って、その中からしっかりと目標を、まあ、決めて、それに向かってリハビリに励むというのが、今のスタンダードかなと思いおります。
最初に先生にお会いした時に手術前に、手術した後何がしたいって聞かれましたよね、で4つぐらい挙げたけど、じゃあそれがもうそのまんま目標なんですよね？
そうなんです。
あの時はもうラーメン食べたいとか言ったけど
言いましたね。さすがは博多の方だなと感心させてもらいました、
ね。でもやっぱりそのためのリハビリであり、やっぱり自分がこうしたいああしたいこんな生活をしたいっていうための第一歩がリハビリなんですよね。
そうなんですね。だからまあリハビリは、私が思うに目標を達成するための一手段かなって思ってるんです。だからリハビリの卒業っていうのも当然あり得るかなと思います。
そうですよね、なんか腕が動いた、はい終わりっていう感じではなく、それが何に生かされて、自分の生活のどこに利用され、活用されるのかっていうところまで考えてするのがリハビリ。
そうですね、だからしっかりとした目標があれば、いわゆるリハビリ漬けの人生っていうのは 回避できるんじゃないかなと私は思ってます。
確かに私、うん、手術をした後に何度までも上がればリハビリ終了だとか、それを目標にしてて、じゃあ何度までいかないなら1年でも2年でも3年までかけるぞって思ってたけど、やっぱそれはちょっと本末転倒って感じですよね。
そうかもしれないですね。
だから動けるのももちろんそのための手術だけど、動いた後何をしたいかっていう気持ちが大事って感じですね。
そうですね。だからラーメンが、まあ、食べたいという目標があって手術をされるわけですけど、普通の回復過程をたどっていくと、できるはず、ラーメンが食べれるはずだったけど、やっぱり難しいかなっていう下方修正をしなくちゃいけない時期も来るかもしれないです。そこは今度はそれで、まあ、食べる道具を工夫するであるとか、器を変えるとか、ラーメンの種類を変えるとか、もっと他のやり方があるかなと思うんですね。必ずしもご自身で頑張って、ラーメンが食べれるお体になっていかなくても、そこは一緒にみんなで考えていけばいいんじゃないかなと思います。
それがちょっと理学療法士と作業療法士の先生の違いかもしれないですよね。
そうですね。
やっぱ作業療法士の先生は、まあ、どういう手段を使ってでもというか、そうですね、目標に近づけるための手段は結構いろんな方法を知ってらっしゃるというか、
そうですね、そこは作業療法士の、まあ、腕の見せ所かなと思うんですけど、やはり理学療法と理学療法の先生と協力して、やっぱり最善のところまで回復に持っていってもいただくというのは当然必要なことかなと思っております。
はい、先生では最後にエレベーターを遠回りした時に先生が教えてくれた言葉を教えてください。
そうですね、エレベーターが混んでたから次のエレベーターを、他のエレベーターを使っちゃおうって言いましたね。私の頭の中に常々あるのが、人の行く裏に道あり花の山という言葉がありまして、これは私の大好きなラジオのパーソナリティの浜村淳さんがよく、言われる言葉なんですね。浜村淳さんでご存知ですか？
なんとなく知ってますよ。同世代ですから。
同世代ですかね。その浜村淳さんが、そう言っておっしゃるんですけど、まあ意味はなんとなく分かってたんですけど、最近ちょっと調べてみたんですね。どういう意味かなと。で、まあ、エレベーターをぐるっと回っていくといいことがあるかなっていうことかなと思ってたら、実は株式投資家の合言葉みたいで、株式投資っていうのは、みんなが同じ株に投資してたら儲かりませんよね。ではなくて、みんなと同じことを、同じ株を買うのではなくて他の株を買う、みんなと同じことではなくて違うことをやることによって成功に結びつけるという、まあ株をやってらっしゃる方の合言葉みたいで。
そうなんだ。
そういう言葉をね、あんまり、こう理解せずに使わせてもらって、なんかちょっと申し訳ないなと思いつつも、この言葉の言いますかね、パッとなんか引きつける魅力っていうのは私は大好きなので使わせていただいております。
そうですよね。もしかしたら患者さんにはぴったりの言葉かもしれないですよね。
あ、そうですか。
だってやっぱり人と同じことしたいしたいと思っててもそれが叶わないでしょ。でそういう時に叶わないことが悲しいことなんじゃなくて、それがもしかしたら違うお花を見る、ね、道なのかもしれないっていう。
なるほど。
なんかね、それ先生から聞いた時にね、なんかすごいもう心がふわってあったかくなりました。
あ、そうですか。最後に花の山っていうね、なんか言葉もね、パッとそういったね、なんか景色が出てくるような。
そうですよね、明るくてあったかい感じですね。
はい、
はい、先生今日はどうもありがとうございました。
いいえ、
お忙しいところを。
とんでもございません。
岡山弁でさよならは何ですか？
そうじゃな、何ぞ言うんじゃろうかな。ほな、さいならでいいですかね。
そうですね。はい、じゃあほな皆さん、さいなら。